後半始まり始まり。
やっぱりコウさんちょっとせっかくお招きしてますので、
ほうほう、
まあフリートークなんにはなるんですけど、まあ2020年言っても1年間まあゲームしてきたと思うんです。
あ、はいはいはい。
はい。今年遊んだゲーム。
ああ。
3つ。
3つですか。
ちょっと選んじゃおっかな、みたいな。
今年は、正直ゲームやる時間が増えたので、
うん、お、はい。
そういう意味では、かなり絞りにくいのではあるんですが。
じゃあ、3つ以上でも大丈夫です。
とりあえず3つ挙げて、で、まあ、順不同で言うと、
はい。
ちょっと結果自社タイトルにはなって、てるんですが、
う
ん
う
ん、
あ、全然大丈夫です。
スレイザースパイアっていう、
あ、スレイザースパイア、
日本産ではない洋芸なんですが、
はい、
で、うんうん、カードバトルゲームなんですが、
はい、
で、まあ僕今までカードバトルゲームやったことなくて、まあ本当に唯一やったのがポケモンカード GB みたいな、そんなレベルなんですけど。でもまあ、まあ要は、これはもしかしたら関わるかもしれないと思って、ちょっとやってみたんですね。うん、で、名作だと聞いてるので。
はい。
そしたら、うん、今だかつてないぐらいドハマりしてしまいまして。
おっと、これはちょっと僕もやりたくなってきた。
人生で、こんな密度高く同じゲームをやったことが、多分ない。と僕は断言できる。
すごいですね。
わかりますよ。コウさんはその自社のゲームとは
言ってる。だから言ってるわけではなくて。
ではなくて、
純粋に。
はい。どっちかというと、まあ、関わるので、まあ、さすがに何も知らないまま人に勧めるわけにもいかないし、まあ、配信がてら、ちょっと、理解していこうかなと思ったら。
声のトーンがちょっと気になり
ました。ドハマり、ドハマり。
ドハマり。
本当ですか。
すげえ、2回言ったもん、今。
確かに、僕も気にしてたんですよ。カードゲームのシステム自体が、もともと僕好きっていうのもあったので、ちょっとどういうゲームかなっていうので、まあ、PV とかも見させてもらったんですけど、そんなにですか、はい、そんなにですか、
でですね。見た目は本当に地味なんです。
うんうんうん、
他のもうちょっと派手なゲーム、カードゲームに比べると、全然派手じゃないですし、うんはい、ただやっぱこういうその、いわゆる、まあ、カード、カードデッキを組んで、戦いに臨むみたいなゲームの、やっぱ、はいはい、解散思想と言われてる、もう、要は一作目が、今やこういう系は全部スレイザースパイア系と言われる感じの、うん、なんですか、一番目の作品なので、
う
ん、
はい。
カードバトルゲームにもし興味があるなら、これは、いや、逆にやんない方がいいのかもしれないですね。
ああ、もう、やっちゃうと危ない。
危ない。これは危ない。
どんな進め方や。
そんな
危ないって。
中毒性があるっていうことですね。
はい、これは危ない。本当に。
危ないっていう。ちょっと僕はですね、なんとか桜姫を気にしてたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと一気にこっちにちょっと。
やっぱこっちかと。
こっちに持っていかれそうですね。
僕本当にその、ものすごくハマってて、でも本当に難しくて、クリアできなかったんですが、で、その、一番ハマった日が、後々その記録見たら、13時間やってた、1日。
すごいですね。
それも決してその辛いとかそういうわけじゃなくて、
本当に。
もう少しで行けたのにっていう感じで、もしもしもしもう一回やろうみたいな。
すごい。
これは、あれですか、結構、とっつきはいい方ですか、
あ、でも、とっつきは安いと僕は思っています。
なるほど。はいはいはい、はい。
とっつきやすいは本当にとっつきやすいので、ただ、見た目が本当に地味なので、うんうんうん、まあ、敬遠する人はいるだろうなと、僕は思う感じのものではあります。ただ、やって後悔することは絶対ないです。
おっと、これは、ちょっと、もう、 ハードル上げても。
大丈夫。これは大丈夫。いくら上げても大丈夫。
めっちゃ声出るよ、これ。
わかりました。これですね、ニンテンドー、はい、ニンテンドースイッチでパッケージ版から出ております。はいはい、スレイザースパイア、
はい。これは本当にフライハイワークスと関係なく面白いので。
なるほど。
あ、はい、ありがとうございます。声のトーンが変わりまし
たね。はい。鼻息がね。
はい。
まあ、最近やったものが、まあ、やっぱちょっと印象深いので、まあ、そこからチョイスしますと、スーパーマリオの折り紙キングっていう RPG があるんですね。
はい、よく聞きますよ。
はい。で、ペーパーマリオシリーズは、なんか、まあ、ちょっと、評価が不安定みたいなとこもあったりするらしいんですが、まあ、ちょっと僕はそんなに今まではやってこなかったので、まあ、それほどその前情報なく遊べたんですが、まあ、僕の中ではかなり面白かった。で、最初はちょっとふざけた、おちゃらけた感じのシナリオで、まあ、ちょっと子供っぽいなって感じだったんですが、後半からぐいぐい、ちょっと僕、もう感情移入し、その、一緒にこうついてきてくれる、その妖精みたいな、その、折り紙のキャラがいるんですが、もう、最終的にはもう、ボロ泣きしてましたね。
そんなにですか。
で、パズルもものすごく、面白くて、ちょっと僕はもうちょっとパズル好きなんで、僕が面白いと思うやつは、ちょっともしかしたら難しいかもしれないんですけども、ただ、もしパズルが苦手な方でも、そのコインを投入すると、キノピオがいい感じの答えを教えてくれるみたいな感じがあるので、はい、全然そことは関係なく、普通の RPG として楽しめると。で、世界観がやっぱものすごくやっぱ柔らかいというか、誰も傷つけない感じのシナリオなので、やっぱなんて素晴らしいんだ、ニンテンドーはっていう気持ちにさせてくれる。
なんて素晴らしいんだと。
全世界の子供にこのゲーム遊んでほしい。
まだ同じトーンで来ましたよ。
すごい。ニンテンドーさん聞いてますかそんなにっすか。
全世界の子供に このゲーム遊んでほしい。
そのゲーム名はもう一度言ってもらっていいですか。
ですね、ペーパーマリオ折り紙キングっていうゲーム、ちょっとフルネームはそういう名前だったと思うんですけども。はい、
ペーパーマリオ折り紙キングです
ね。折り金。
これはすごいですよ。
これはね、
マリオで感情移入して涙をちょっと流したことがないので。
これはね、ですか、僕も今、触りだけはやってます。
あ、本当ですか。
子供が先に終わらせるまで進めれないんで、ただ触りだけやりましたが、
はい、
もう、またこれ絶対おもろいわって、もう分かってます。もうおもろいの分かってます。
はい、
ああ、もうこれ、いつものやられた。また、ニンテンドーさんやっぱりおもろいわって。もう、新しい今回もいろんな操作法があってね、
はい、
これがもうワクワクするです。なんでそれでなくてもペーパーなのにこいつら折り紙になってんのっていうところがまたおもろい、
ね。そうですね。
そう。
で、やっぱちょっと、
はい、
兄さんも、可愛い系が兄さんもやっぱ結構好きですもんね。
うん。だから、ペーパーのペラペラの主人公と折り紙でこう折りながらこう三次元になっていくっていうところのもう、あとはやってください。ただね、戦闘は RPG スタイルなんで、
ね。ああ、なるほど。
ターン制のこういうバトルだったりするんで。
なるほど、そういうことなんですね。
まあ、その辺はでも、ずっとそうやったからね、ペーパーマリオは。
はい、
まあ、うん、ちょっと、コウさんの熱が、ちょっといい感じで、どんどん行ってもらって、
はい。行きましょう、
行き
ましょう。はい。まあ、3つ目で言うと、ピクミン3が、
あ、はいはいはい、
ちょっと実はスイッチで出るってなってる前に僕 Wii U でやったんですが、
う
ん、
はい、YouTuber 見ました。
はい、で Wii U でやってる時点で僕の中ではやっぱかなり面白くて、もちろんピクミンっていうのが面白いっていうのはもちろん知ってて望んでるんですが、その操作できるキャラが、まあ3人に、同時に3人のキャラに指示出したりするみたいな感じになっていて、これは、ある種、ピクミンの集大成感はあって、ものすごく楽しくって、で、スイッチ版で出てもう一回やったんですが、やっぱりすごく楽しいって思ったタイトルですね。で、ただ、 況配信でやったときは、うん、あのですね、やっぱ他人がそばで見てて面白いと思える感じの画面構成にはなってないので、
はい、
これまたちょっと面白さが伝えにくいやつ、でもやったら絶対面白いやつっていう感じのやつですね。
うん、
はい。これ、あの、はい、ちょっとあまりにも、
はい、
あの、配信、実況して、YouTube で配信したときに、
はいはいはい、
あまりにも誰もコメントくれないので、あの、ミッションモードとか僕はちょっと裏でやりました。
裏でやってるんですか？
はい。ここ数年裏でゲームをやることなんてないのに、あの、ピクミン3だけは裏でやりました。
ああ、それぐらい、裏でやるぐらいやっぱりちょっと面白かったっ
ていう。面白かったですね。
うん、そうですね。ああ、ピクミンはね、やっぱり、うん、評判いいですよね。うん、もういろんなところで、うん。
あの、やった人には、
うん、
必ず面白いって言われるんですが、やっぱそのピクミンが食われちゃうみたいな、
うんうん、
ところでちょっとやっぱ敬遠してる人もまあいたりしてるみたいな、
うん。僕ピクミンね触ったことないんですよね。
そうですか。
やった方がいいですねこれは。やりましょうこれは。
絶対やった方がいいです、
ね。体験版があるからやってみて。
うん、あそうですね。
うんうんうんうん。
それだけでも十分。
なんだったら Wii 版とかから面白い。
あそれでも全然。
うん、
あでもですね、操作性的には、さすがにスイッチの方が、やりやすくって、スイッチの方が体感で30倍ぐらい操作しやすいです。
うんうんうん、そんなに。
Wii U ではちょっと投げたいところに投げられないっていう、ちょっと苦しさがちょっとあったんですが、
うんうんうん、
スイッチ版では全くそういうのがなくて、ロック機能もすごく使いやすかったんで、
はいはいはいはい。
仮に今からやるなら、
うんうんうん、
今からピクミン3ですね。1、2だとちょっと僕わかんないですけど、仮に今から3やるのであれば、絶対スイッチ版をやった方がいいですね。
わかりました。
はい。
はあ、これ、まだまだ出るんじゃないですか、コウさん。
ああ、いや、でも、ちょっと、とりあえず3つで、押さえておきたいと。
わかりました。ちょっと、思った以上にコウさんの熱量がすごかったので。
うん。
あ、ごめんなさい、もう一つだけ言わせてください。はい
は
い、
全然言ってください。ちょっとすごいっすね。
これ、Xbox のやつなんですけど、一応、スイッチでも遊べるんですが、
う
ん、
お、はい。
オリと暗闇の森っていう。
ああ、僕これ、ダウンロードしてます。
で、これの。
めっちゃ難しい。
これ1作目で、2作目に、ですね、オリと、なんでしたっけ、もう一つ、オリと。
ありますね、続きもんで。
はい。その名前がちょっと思い出せないんですけど、
はい、
とにかくオリの2作品はものすごくおすすめで、2作目が特にさらに面白い。なってる
やつ。あれストーリーというか世界観が結構染み込むっていう人がなんか多いみたいなんですけども、
はい、ストーリー自体はまあ童話みたいな感じなので、
はい、
まあものすごくスペシャルな感じじゃなくて王道な感じのストーリーなんですが、
うんうん、
まあそのいわゆるメトロイドバニア系で、まあメトロイドバニア系のソフトなんて昨今珍しくもなんともないんですが、うんうん、まあ、じゃあその中であえてやる、一つやるとしたら僕は、これなんじゃないかなと。
うんうん、
オリ2ですね。オリ2の方がよりおすすめです。1もおすすめですが、オリ2の方がよりおすすめです。
オリ&ザ・ウィル・オブ・ザ・ウィプス。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうですね。これが多分今年の3月に出たやつ。
そうです、そうです。
はい。これね、Xbox One を所有してて、あえてその専用でやるゲームってどれかなって探したときに、
はいはいはいはい、
やっぱりこれが先に真っ先に出てくる感じはあるんですよね。は
い
は
い、ものすごい面白いですから、うんうん。
なので、僕も一応これは抑えてます。
はい。
はい、やっぱりアクション、お好きですよね、コウさん。
まあ、そうかもしれないです
、うんうんうん、
ごめんなさい、もう一つだけちょっと。
言ってください。
どんどん出てくるよ。
もう一つだけ。いや、これほんと最後です。これほんと最後です。
どうぞどうぞ。
で、ちょっと宣伝枠になっちゃうんです
けど。はい。ずっと宣伝してください。
最近、11月26日に出した、
うん
はい、エノトピアっていう、
ね、
はい、タイトルがあるんですが、
はい。
これはですね、まあ、ちょっと、
はい、
まあ、あんまりちょっと名前出しちゃうとあれなんですけど、いわゆるその、
はい、
ハートの器とかで、ハートがこう、 増えたりとか、あの、バット一つで、その、戦いに行く、うんはい。で、謎解きがあると。うんうん、謎解きって、あ、まあ、言っちゃいますが、あの、もう、時のオカリナが好きな人はこれ絶対好き。
でで
で時のオカリナが好きな人は、これ 100% 好き。絶対好き。
今日言い切るな。今日言い切りますね、今日は。
いや、本当にあの、僕、あの、10月、9月ぐらい、ものすごい忙しかったんですが、うんうんうん何が忙しかったかというと、これのローカライズをしてたんです。
はいはいはい。
で、じゃあ、ローカライズ何がそんなに忙しかったかっていうと、うんうんうん、もちろん物量もなかなかなんですが、うんうんうん、ゲームが面白すぎて、うんうんうん、あの、謎解きが、うん、僕自分で解きたいって、うん、答え見たくないってなって、いろいろ右往左往して時間が結構かかったっていうのは正直あって。う
んうん、はははは、はい。
じゃなかったらもっと早くできてたから。
それ、ただプレイしてるだけじゃないですか。
でも、なるほど。本当にそれぐらい、寝食を忘れるほど、ほうほうほう僕の中では、はい、面白かった。
ほ
う。こう、ここさ、血圧大丈夫ですか？
ちょっと、
ちょっと今、ちょっと今頭がズキズキしてます。
死ぬ。
酸素。シュ
ッシュッ。
はい。
血圧。
ねえ。
はい。
で、正直ですね、最初ちょっと、このゲームはですね、本当に、最終的に慣れていけば慣れていくほど、うん、本当にすごく面白いんですが、
はい、
まあ、ゲームの仕組みも、まあ、例えば時のオカリナとかも、うん、やっぱ、最初ってハート3つしかないっていうところで、まあ、割と死にやすいんですよ、案外。序盤って案外死にやすくて、まあ、ハートが10個ぐらいになると、案外何やっても死なないみたいな状態になるんですけど、で序盤がちょっと死にやすい、難しいので、うん、今回ローカライズするにあたって、はい、ちょっと難易度を下げられる項目の、設定の項目も追加したので、
はいはいはいはい。
これはですね、もし、はい、これは本当に僕、うん、今まで、うん、まあ、ゲームパブリッシャーとして、
はい、
それほど、
うん、
その、このゲーム超面白いからやってみてくださいっていうのを僕は自分から言わないようになるべく努めていたというか、なぜかというとそれってあんた自社の商品だからそう言って
るでしょってなるから。
って言われてもしょうがないから、なるべく、うちで出してこれすごい面白いからやってみてくださいじゃなくて、ユーザーさんに自発的にやっぱ言ってもらうのがやっぱ本当のやつだっていうふうに思ってたんですが。
ですが。
もし、僕に一回だけそういう、その、自己推薦カードを使っていい。
のであれば。
のであれば僕はこのゲームに使いたい。ガドーン
ここでなんか音入れてます、僕今。そんなにっすか？違う、音間違ってます。
違いますか？
違います。問題だ。これ、ちょっとすごいっすね。高田社長ばりに声がちょっと高くなってきてますけど。
そんな確かにね、過去出ていただいて、全然宣伝してないってもいいですよって話はしましたけども、今日ほどね、
いや
どうですか
声のトーン変わ
っちゃいますもの。
いや、本当にね、本当にやっぱ自分で推薦していいチャンスが一回だけあるので、
なんであれば、
このゲームに使う。
その名は
フェノトピアっていうゲームですね。
これで決まりましたこれ。
決まりました。
これはちゃんとブログにも情報を載せて、ね、
う
ん、はい。ここまで言うのであればもう間違いないでしょう。
いや、この熱量の後、僕。
これちなみにあれですか、パズル的なところもあるんですか、なんか。
謎解き、そうですね。まあ、例えば、例えばですけど、まあ、はい、その、笛的なやつが、まあ、出てくると。で、なんか怪しい、なんか音符っぽく見える何絵が、なんかあれこの取れない宝箱のどっかになんか見たな、みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
みたいなのが、各所に散りばめられていて、で、こ クオリティが僕の中で、その、謎解きといってもやっぱ、こんな面白くねえじゃんみたいなのもあったりすると思うんですけど、このゲームにおいては、かなり平均、うわ、なるほど、そういうことかっていうのが、僕のそのローカライズ作業中何度も何度もあった。
なるほど。
そんな、この衝撃は、
はい、
僕の思い返す限り、
はい、はい。
時の、要は、あんまりゼルダの伝説っていうのを意識しないまま、時のオカリナをやった時の、あれに近かったと僕の中では。
本当ですか？
はい。
そんなゲームのタイトルは？
フェノトピアです。
なるほど。
これはちょっと、
あっち来てますか？どういうことですよ。
うわぁ、ちょっとすごいです。この圧で、
プレゼンされたらね。
それをちょっと、やってみようかなって
なりますもんね。
これ、すごい圧が。だって、今までこの圧で言うてるのもなかったですからね。
よっぽどですね、これ。
なんかちょっとすみません、うん、去年なんかやれ、その、ベイスターズがなんだどうだとかっていう話してたのが、ちょっと申し訳ない。
それ逆にそれほど、これはもう衝撃を受けたいことですよ、今年は。
作業しながら衝撃を受けて、うん、これは、僕、なんとかしなきゃって思った。
この面白さを、
なんとか
伝えなきゃ、
遊んでもらわなきゃっていう風になってる、今。感じですね。
マジっすか。
はい。
ああ、わかりました。いや、確かに、まあ、ちょっと画面を見ることしか今、手元ではできてないんですけども、もうここ最近のインディーズのその 2D のいいところがものすごい出てる感じなんですね。
はい。
2D にしてちょっと動きが細やかなところがあったりとか、なんかそういったところでも作り込みがなんか丁寧だなっていう感じがすごく受けるのはあるんですね。はい、で、かつ、うん、もうゲームの内容はさっきコウさんがおっしゃってくれた通りなので、もうちょっと、これがやっぱりね、2000円っていうのはやっぱお買い得だと思うんですよね。うん、
もちろんあくまで、皆さんに判断していただくことだと思うんですが、僕の感覚では本当にゼルダ一本
を
買ったぐらいのつもりで臨んでいただければっていう感じ。
はい。この気持ち、皆さんに伝わっていただければ我々大変喜びます。
大変喜びます。
はい、ちょっと兄さん。
はい。
この後、どうしましょう？
この後は、ちょっと、休憩して、いつものコーナーに行きましょう。
いや、まあ、一応僕も用意はしてるんです。
いや、もういいです。
え、嘘？
だってもうこれ、もうこれしか覚えてないもん、今日いろいろ喋ったけど、フェノトピア、フェノトピア、フェノトピア。これしか残ってないもん。
まあね、うん、じゃあちょっと、お便り挟んで、またその辺は僕もチ
ラ
チ
ラ。いいんかい、いいん
かい。ね。
わかりました、はい。言いたかったら言ってください、そしたら。
はい。じゃあ、本編は一旦ここで。
そういうことですか？
いるということで。
わかりました。
はい。はい、皆様に、コウ社長の熱伝わりましたでしょうかということで。
ありがとうございました。
はい。
はい、
本編、今回以上になります。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンはオールネポで原作。
はい、今回もお便りをいただいてますよ。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ツイッター、またちょっとバスになって申し訳ないですけども、紹介させていただきます。
あ、じゃあ、引き続き、コさんにも入っていただいてってことですか？
はい。はい、コウさんにもちょっとお付き合い願いたいと思います。
はい、お願いします。
はい。ですね、前回は何ですか？喫茶店のおばはんがちょっと出てたな、いうことで。
ああ。
はいはいはい。
はいはい。
ちょっと僕、喫茶店お邪魔させてもらってたんです。
うんうんうん。
ユンユンさんいただいてます。
はい。
はい。懐かしいな。ユンユンも、アネモネ行かなくちゃ、いうことで。
うん。
これ、喫茶アネモネのね、
うんうん、
看板を多分、ユンユンさんが書いたんでしょうね、これ。
仕事早いよ。ああ、
仕事
がやっぱ早いよ。さすがですね。
そうですよ、これ。
これ、ステッカー作りましょう。
もそうですし、ナポリタンで新しくラーメン始めましたっていう情報も入ってますし、で、各500円なんですよね。はい。これ街中の喫茶店にほんまにありそうな感じですけど。
これいいですね。これでなんかコースターとか作りたいですね。
本当ですね。コースター、あと、まあ、缶バッジでもいいですね。
缶バッジいいね。紙袋もいいね。
紙袋もあってもいいかもしれないですね。
です。
はい。コウさんはどうですか？喫茶店とか行きますか？
ああ、まあ、打ち合わせの前に、今ちょっと時間空いちゃったなぐらいの時にしか行かなくて、はい、ちょっと個人的にコーヒーあんまり飲めない感じなので、
なるほど。
なので、まあ飲みに行ってもストレートティーしか頼まず、という感じで、はい、あまり喫茶店にはちょっと、造形がない感じ
です。あ、本当ですか。喫茶アネモネって知ってます？
聞いたことあるような、まあ、ないような、ちょっとどうしてもエウレカセブンの方を思い出してしまう感じですね。
はい。ありがとうございます。はい、ケータマンさんいただいてます、はい。ありがとうございます。長尺コントもだれずに最後まで聞けました。さすがのお二人です、言っていただいてるんですけども。もうこれは、あれですね、まあ、9割9分兄さんなんで、正直なところ。
まあ、ノー台本ですからね。
そうですね。僕は相槌を打ってるだけでいいっていう、まあ、近年稀に見る、もうほとんど僕が楽できる回。
用意したのは2つの SE だけですからね。
そうですね。
これちゃうわ。
それなんか景品が当たったやつです、
ね。この、これとね。
いらっしゃいの。
いらっしゃいのやつ。
入ってくる感じと。
この、お風呂が沸きましたのね。
これ。
これだけですからね。ねあとは。
この曲なんですよね、はいはい、本当に。
これ以外は全く台本なしですからね。
そうですね。はい。若干、コウさんには受けてないかなって。はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ゆいまるさんいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
鬼ごっこの班で、お豆さんと呼んでたよっていうことで、私、良くなってた。捕まえられても、この子お豆だよと言われて解散、解放いうことでいただいてるんですけども、コ、う、ウ、ん、さん、はい、どうですか？例えば、その子供の時に、
はい、
鬼ごっことかをするときに、
はい、
その小さい子が混じっててこの子にハンデをあげようみたいな、なんこういう風に言ってたよみたいなってありますか？
どっこで言うと少し高いところにいたらセーフみたいなことしかちょっと高尾にって言うんですか？
高尾に、はいはいはいはいはい、
それ
はい、
ですね、それくらいしか思いつかない。ハンデで言うと、
申し訳ない。悩ましとる。
全然落ちてへん、下見でも。
申し訳なさすぎ
る。何にも落ちてへんわ、下に。
ごめんなさい、思いつかないです。
はい、もう僕が悪いんです。はい、あ、お豆さんいう言い方もあるんですね。
ちっちゃいってことだよね、豆。
あ、
ね、
なるほど。いわばそういうこと
なんです。ちなみにお豆さんだと捕まってもセーフなんですか？
そうなんですよ。遊んでる風なんですけども、鬼にはならなくて済むってい
う。すぐ解放されるってことか。
そうね。まあ無敵なんですよ。
無敵。
ちっちゃい。
なるほどね。
はい。
なんか。少し冷めた子だとちょっと何これってなっちゃうかもしれない。
そんな大人やな。めっちゃ大人の子じゃないですか。
これって面白いんですか。
じゃあ
笑顔で言うみたいな。
じゃあ対等に扱ったるわ。
一生捕まえられへんで。はい。
ごめん。
ありがとうございます。はい、ちょっとねいろいろいただいててですね。うん、はい、まやさん。今日一笑いましたとか、もう、ね、コントいろいろ 感想いただいてますけども、うん、あ、握りさん。
はい。
一言。これ完全に YouTube 中垣チャンネルやんかっていただいてるんですけども、うんうんうん、これですね、我々暴れラジオさんメンバーから、まあ、一言言わせていただくとですね、うん、はい、ちょっと何言ってるかわからないっていう。
分かる、ね。中垣にもこんなネタあるんでしょ。
あるんすかね、これは。うん、多分あるんでしょうね。うんうんうん、はい。うん、あるんだと思うんですけど、ちょっと何言ってるか僕らはわかりませんっていう。
はい。
はい。はい、たくさんいただいてます。最後、小谷さん。
はい。
ちゃん中さんが推してた KFC のコールスローをついに入手。
うんうん、
確かにうまい。本当にうまい。か不安で S サイズにしたのは秘密だって言ってちょっと疑わしかったので S サイズを頼んで味見したという、ね、
あれこれってサイズあったっけ、いろいろ。
いや僕サイズこれだけやと思ってた。
もうこれだけは思ってたけど、大きいのとかあるの？
S って言ってるんで、もしかしたら M、L
ってあるんやろ。知らなかった。
L を食べようとはちょっと僕
も思わない。 L ってどんなんやろ。
バケツぐらいの。
スプーンで申し上げるぐらいあるんかな。そんなにはいらんな。
わかんないですけど。
それはいらんな。量は。
うんうんうん。
これぐらいでちょうどじゃないですか。
ですね。僕ね、好きなんですよね。このコールスロー。うん、はい。コウさんどうですか、はい、ちょっとしたファーストフードで、これ癖になって食べてまうなみたいなのはありますか？
KFC はよく頼みます。
あ、本当ですか。
たまに、要はチキンだけ頼んで、ご飯と食べたりとか。
KFC にご飯いけちゃいます？
いけちゃいます。はい、で、はい、あと最近思ったのが、KFC ってずっとこのパーツを選べないじゃないですか。
うん、はい。
で、昔の感覚だと、多分選べない理由って、そうするとやっぱジューシーな部分だけ選んじゃう人がいるからってことだと思うんですけど、うんうんうんうん、昨今って僕逆なんじゃないかって思っていて、
うんうんうん、
むしろ、まあ、いわゆるささみというか、あまり脂分がないところの、うんうんうん、を食べたい。でも、自分で用意するのはめんどくさいっていう層は多分一定数いて、
はいはい、
なんか、そういう層もいるから、今解禁したら結構ジューシーな方が欲しい派と、ジューシーじゃない方が欲しい派で案外バランス取れるんじゃないかなっていう気は。しているってのをちょっとつい最近思ったことがあります。
なるほど。ああ、着外点が違いますよ、やっぱり。うん、会社を経営される方は。
いや、うん、ちょっと面白くない話でちょっとあれなんです
けど。いや、もう、そこまで考えたことなかったですかね。
バケツのやつあるじゃないですか、バーレル
って。はいはいはい。
有名なやつでしょ。
あれを、今はどうか知らないですよ。昔あれを頼んで全部食べて骨を組み上げたら鳥になるっていうのがあったじゃないですか。1話完成するっていう。あれ途中までやったことあるけどね。
あるんすか。
うん、ならへんかったけどね。
ならないでしょそら。
鶏1話になるっていう話を聞いたことありますよ。
まあね、うん、ケンタッキーやっぱたまにちょっと食べたくなるんですよね。うん、うん、やっぱ皮のパリパリ感とケンタッキー特有のスパイスは僕は好き
です、
ね。
それはでもさ、うん、店で食べてこそでしょ。持って帰るとどうしてもしなっとなっちゃうからね。
ああ、まあやっぱり揚げたてに越したことはないですけどね。うん、それはありますよ。
ね、意外と衣がペロペロ剥がれるじゃないですか、持って帰るとね。
うんうん、です。そうなんですよ。
あと個人的に思うのは、はい、やっぱ2つ3つ連続食べると、やっぱしょっぱすぎて。
そうなんですよ。
個人的にはむしろ味なしの方を出してほしいなって。
味なしか。
要は昨今、やっぱ糖質制限とか言って、いかにやっぱ、簡単に糖質制限のための料理というか、食べ物って案外用意するのすごくめんどくさくて、KFC そこになっちゃえばいいのにってちょっと個人的には思うんですけど、うん、でそのためには多分プレーンというか味がないやつを僕は出した方がいいと思うっていう。
KFC さん聞いてますか？いやー、ちょっと KFC でそこまで考えたことがなかったんで、ね。はい、誰やったっけ、お便り。
あ、牛なんだよ。
はい、KFC コールスロー。はい、はい、美味しいっていうことで、うん、はい、ご感想ありがとうございます。
はい。
はい。Gmail じゃ。
はい。
はい。何通か来てますでしょうか。
こちらいただきましたのが、
はい、
ピコールさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
第260回の感想というか謝罪。
はい。
やってもうたちゃんなかさん。おかげでとか誠に申し訳ございません、のろちゃんのバンジー絶妙な水没でしたね、これいただきましたよ。
これちょっと僕よく分かってないんですけど、
え？
なんか謝られることはありましたっけ？
あなたが余計なこと言ってるんですよ。
え、僕そんな、なんか言ってました？
え？
全然覚えてないですけど。
それはもう、
え、何も謝られることないですよ。
それはちゃんと聞き直してください。
いやいやいや、気持ち悪いっす。気持ち悪いっす。
気持ち悪いまま眠るが良い。
いやいや、ちょっと待って。ニーズ、ちょ、言ってくださいよ。
言ってますよ、完全に。おかげでて、つって。
僕、そんなツッコミしましたっけ？
言ってますよ。要はね。
はいはいはい、はい、
そのくだりは何て書いてたかというと。
はいはいはい、はい。
じゃなかさん。
はい。
じゃない方とは思ってませんので、元気出してください。
あ、
兄さんのツッコミのおかげでちゃんと面白いですに対しておかげでてってそりゃこうなるわね。
じゃあすごいツッコ、うん、ボケたらツッコまないと、これはだってお
かげでてってありきでかいなってこと。
兄さんも突っ込んでたような気がするんですけど。
僕は何も言ってないですよ。
嘘や、言ってたと思うな、これは。ピコルさん、全然何とも
思ってないです。分かって
ます。分かってますよっていうことですね。はい。
そんなもん分かってますって。
絶妙な水没でしたねっていうことで。
ね、
はい、ここをね響いていただいただけで、はい、我々大変嬉しいです。
はい、
いうことで、はい、またお便り待ってます。
はい、
はい、ありがとうございます。
もう一通いただきましたのは、いつも楽しく拝聴しております KTR50 です。これで KTR さんですね。
ありがとうございます。
は
い、
で最近のガンプラ、特にリアルグレードのキットはパーツも可動部も多く、ポージングも決まるのですが、いかんせんふにゃふにゃ感が否めません。パーツのポロリが多発してイライラすることも多く、部分接着が必須になります。最新のキットはかなりしっかりとしておりますが、初代ガンダムやザクトはポージングさせようとするとフレームから身が落ちて、腰砕けでメタルスラッグの敵のゴタル崩れ落ちます。その代わりパーツが折れたりすることはありません。そうなる前にばらけますから、はい、と。ところが100分の1マスターグレードのキットになると安定感が上がります。
はい、
144分の1でも HG のキットは実はしっかりとしていたことが分かります。お二方はこんな思いをされたことありませんか、ありますかと。で追伸、おもちゃやポラモの硬くなった可動部には100均で買えるシリコンスプレーがいいですよ。でもつけすぎるとふにゃふにゃのほねほねロックになります。いただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
プラモですよね。
そんなに緩いですか？最近のって。
いやー、まあ、KTR さんには申し訳ないんですけど、そこまで脆いっていう印象はないんですけども、
うん、
むしろ、まあ、組み立てに関しては組み立てやすくはなってるとは思うんですけども、うんまあ、でもおそらくなんですけど、
うん、
部品が細かくなってる分、うん、なんか繊細になってる印象を受けられてるんじゃないかなっていう感じですね。はい。うん、リアルグレードって144分の1なんですけど、うんうんうん、ハイグレードの144分の1とどう違うかっていうと、
うん、
やっぱりその指先までこう細かくパーツが分かれてたりとか、
うん、
その辺なんですよ、
ね。うん、
なんで多分そのハイグレードのものに 比べると、うん、まあそういう風に感じるんじゃないかなっていう。
うんうん、
まあまあまあ、ちょっと予想するところ、そんな感じなんですけどね。うんうん、はい。なので、うん、申し訳ないんですけど、こういう思いはしてないですね。
なるほど。
はいはいはいはい。実際、リアルグレードは、シャーザクは1個作ったのは作ったんですよ。
うん、
はい。まあでもそこまで組み立てにくいとか、ふにゃふにゃしてる印象は僕はなかったですけどね。はい。
最近のは何と言ってもね、うん、スナップフィットやから、もう接着剤すらいらないですからね。
そうですね。
それでもう素組みでも綺麗にできるし。
そうですね。
いいじゃないですか。
はい。まあ、ここはね、気持ちよく同調したいところであるんですけども、はい、嘘ついてもしょうがないんで。
そうで、俺、この間久しぶりに旧キット作ったんですよ。
はい。
で、当然接着剤いるじゃないですか。
はい、いりますね。
で、買い置きのタミヤのあの四角いやつね。
はいはいはいはい。
あれ、久しぶりに開けて作ってたんですよ。うん、
はいはいはい。
もう、工事時間ほど作ってたら、ラリリソンなのね。久しぶりに、まあね、あの香りを嗅いだらね、窓開けずにやるとね。
ですね、確かに。
おえおえなって。
うん。
もういいです。
まあ、その辺は、うん。まあ、接着剤もそうですけど、うん、あの、塗料とかもそういう感じはありますかね、スプレー缶とか。
塗りはさすがに外でやるけど。
うん、うん、ですね。うん、ただ、ちょっと前も、話させていただいたんですけども、ウォーハンマー。
ウォーハンマー、うん、
いや、あったじゃないですか。
フィギュアね。
です。はい。で、それ用に出てる塗料で、下出るカラーっていうのがあるっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
あれはその室内で全然ガツガツ使っても、そういった、まあ、匂いが、もう全然ないみたいですね。
うんうんうん、
はい。だからもうその塗料としてもその体に害のないようなものなんですっていうのはなんか言ってたなと思いましたけど、
はい、
はい、そんな感じですよ。コウさんはプラモとかどうですか？
私は本当にあんまり知らなくて、
はい、はい、
あの、
はい、
本当にちょっとゲームで全てのリソースをゲームに突っ込んできた人間なので、
はい、
なので、言うなら、あの時遊べる、まあ子供の中で流行ってたかもしれない、まあ、はい、ビッグリマンシールとか、
はい、
そういう集める系のやつとかも、
はい、
もうとにかく全部のリソースをゲームに突っ込んできたので、
で、
あまり知らないです。
わかりました。はい。もう正直な感想ありがとうございます。そうですよね。まあ、プラモデルね、やっぱプラモ屋がどんどん潰れていくんですよね、これ。なのでね。
でも、むしろ、うん、むしろ流行らないんですか、そのコロナとかでこう。
いや、結構ね。
売れてはいるんじゃないの、やっぱり。
いや、僕は売れてるとは思うんですよ。ね、だってね、まあ、とある YouTuber さんの話とか聞いてると、はい、まあ、今日発売されたこのガンプラなんですけど、うん、2、3店舗行っても売り切れててみたいなことを喋ってるんで、
うん、
やっぱり一定数、プラモデル作る人、やっぱ、いるんだなっていう感じですね。はい。まあ、なんか、思ったより、うん、ガンプラ売れてるんだなっていう印象ですね、ここ最近は。うん。もうなんか、そのキットがなくてプレミアがついたりっていうのも最近よく見られるんで、うん。プラモデルもまだまだいけるぞっていう感じですね。
は
い、
車のね、
うん、
プラモで、
うん。
青島あるじゃないですか。
青島ありますね。
青島のラクプラって知ってる？
ラクプラはちょっと聞いたことないですけど。
ラクするラクの。
はい。
ようできてますよ、これ。
青島って結構ちょっとワンランク難しいイメージなんですけど。
文字通りラクに車の24分の1ぐらいかな。
うんうんうんうん。
結構いいラインナップですよ。見てください。ラクプラで検索して。
はい、ちょっと今、青島のラクプラで、おお、今、普通にトヨタの86出てるんですけど、
ね、
これ1500円でこのクオリティいけるんですか？
どうですか？旧車とかもめっちゃ出てますよ、これ。
へぇ。
箱スカとか。
すごいですね。
2000GT とか。これ今後ちょっと気になるんですけどね。
ちょっと製品情報で、ラクプラ、直しな。
いいでしょ、これ。
ああ、わあ、すごいすごい。
ね。
これ、塗装なしでこんな
に。そうなんです、そうなんです。これ、ヨドバシでたまたま見て、あれ、素組みでここまでできんのっていう。
すげえですね。これ、素組みで、あとちょっと艶消しとかって。
それ好きに遊ぶ、うん、アレンジしてもらって。
遊ぶぐらいで全然。
そうですよ。
あ、そうです。あ、これちょっといいことを聞きましたね、これ。
ね、これちょっとこのシリーズ見といた方がいいですよ。
うわ。うわぁ、ジムニーとかもあるじゃないですか。
そうそうそう。今10車種出てますね。
うわうわうわ、値段の割にちゃんとしっかりします
ね。でしょ？ドアこそ開きませんけどね、さすがに。
うんうんうんうんうん。う
ん、ああ。でもプラも全然本当に知らないんですけど、なんか、この光沢感というか、
ですよね。
このクオリティで1260円とか
って。そうですよ、これ。
結構すごいなって思いますけど。
ね、う
んうん。ね。
GTR のホイールとかもね、ちゃんとしてますから、ね。
でしょ？ちゃんと窓のとこも色分けされてるし。
そうそう。安い時って、
う
ん、ホイールがもう、
本
物と違う場合があるんです
けど、そうなの
よ。ちゃんとその純正のホイール履かしてるっていうのはちょっと好感度高いですね。
もう細かいこと言い出したらウィンカーのとこオレンジ入ってないとかね。そんな
のはあるのはありますけど、ね。
自分でやったらいいだけで。うん、
プリウス86はちょっとしんどいですけど、うん、ベルファイアの完成度すごいなってちょっと思いますね。
うん、もうちょっとあとは好きに汚したりなんかいろいろしたら。
できますからね。
あ、いいですよ、
ね、これ、ちょっと車種どんどん増えてほしいですね、うん、これ。はい。
はい、
KTR さん、はい。いつも、はい、熱いお便りありがとうございます。ということで、はい、以上、お便りのコーナーでした。はい。我々、暴れラジオスさんは皆様からのお便りをお待ちしております。はい。Gmail アカウントは、ラジオスさん、アットマーク、gmail.com。radiossan、アットマーク、gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオスさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。はい。はい。今回は、フライハイワークスより、高社長をお招きさせていただきましたけども。
はい。
はい。もう久しぶりですけども。
はい。
いかがでしたでしょうか。
血圧ようやく収まり
ものすごい推しだったんで、はい。
うん。
はい。いや、もうね、これはね、本当は丸々一本フライハイワークスをやろうかなって、最初思ってたんですけど、
はいはい、
ほんまに丸々一本フライハーワークスしてもよかったんじゃないかなっていうぐらいやったです。はい、ちょっとね、熱のあるコウさんのトーク、今日いいの撮れたんじゃないかなって個人的にも思ってます。
はい。
はい。で、今年遊んだゲーム、僕もちょっと3本喋らせてもらっていいですか？
うん、は
い、
どうぞ。
もう、ちょっと、コウさんほど熱量を込めて話せるっていう感じじゃないんですけども、すいません、もうこれはベタです。もうツイッターでもいろんな人が言ってたと思うんですけど、ゴースト・オブ・ツシマ、僕は遊びました。
うん、
はい。これ、もう言うまでもないんですけども、アメリカのサッカーパンチさんが作ったゲームで、アメリカ人が作ったのに、日本人の気持ちをよく、もう、掴んでるっていうような内容になってると思います。はい。で、オープンワールドなんですけども、
はい。
ファーストムーブがものすごくロードが短いです。サクサク遊べます。で、ストーリーを、こう、純粋に追っかけるだけであれば、そんなに長い、こと時間はかからないんですけども、はい、まああっち行って ミッションというか、まあ、猛虎に襲われてるところを寄り道したりしてるっていうだけでも十分楽しいですね。はい、もうこれオープンワールドあんまり僕遊ばないんですけど、これは久しくちょっと面白いオープンワールドだなっていうふうに思いました。はい。これが一本と、これもう、コウさんが今日ゲスト来てるからというわけではないんですけども、
はい、
ちょっと今更感あるかもしれないんですけども、
はい、
ガンズ・ゴア&カノーリー1と2の方なんですけど、これは面白かった。これは面白かったです。で、2を最初にあのみんなで遊んだ後に1をやったんですけども、
はいはいはい、
操作感が2と1違うんですけど、
そうですね、
どっちも面白かったです。オンラインでわちゃわちゃ遊ぶなら2、
うんうん、
でソロで遊んでも十分楽しいのは1ですね、うんうんうん、でノーマルで遊んでるんですけども、
はい、
1の方は何回も死ぬところはちょいちょい出てくるんですけど、
はいはい、
それでもいけちゃうっていうのが、
うんうんうん、
あのバランスがものすごいいいです、
はい、
であとキャラクターのムービーとかも、
はい、
あのなんて言うんですかね、ちょっとねキュッと心つかまれるようなキャラクターの書き込みが個人的にはちょっとハマっててですね、
いやでも普通に面白いタイトルだと、
うん、面白いですね、はい、で武器もたくさんこう選べつつですね、
はいはい、
でまあ、出てくる敵に合わせて武器をやっぱりこう変えたりであったりとか、
はい、
もう突進してくるやつがちょっとまあ開けたいなっていう時には意外と前蹴りが有効であったりと、
はいはいはいはい、
その辺を駆使するのが、
はい、
これやっぱりちょっと 2D のあのアクションってまあ、いろんな出てますけども、
はい、
ものすごくシンプルで遊びやすい。はい、もうこれはもうやって、もう、万人受けするやつだと思いますね。ま
あ、よく、ラーメンとかで、
はい、
こういうのでいいんだよっていうのってあると思うんですが、まあ、ガンアクションで言うと、これがまさにそれなのかなっていう感じはするって感じですね。
はい。もうさっきも言いましたけど、ムービーとかもね、ちょっとね、やっぱコミカルで面白いんです、ね、うん、
はいはいはい。
で、2も、やっぱ続いてるんで、
はい、
うん。まあ、はい、そういった意味でも楽しめますね。
それの、そのカットシーンのローカライズの時に、
はい。
まあ、やっぱ、基本的には、まあ、あちらのギャング、つまり日本のヤクザ、
はいはいはい。
とか、極道とかの話だと思うので、
はいはいはいはい。
まあ、ローカイズもなるべく、その、ちょっと、うん、僕の正しいイメージじゃないと思うんですけど、南の帝王的な感じをイメージして、なので、よくツイッターで貼られる画像として、ケツから手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたらっていうセリフがどこかにありますので、そこもぜひご覧くださ い、
いう、うん。そうですね。これは僕はもうぜひ、スイッチ版を皆様よろしくお願いします。
はい、
ということで、はい。ぜひぜひです、
はい
はい。はい。で、あと1個なんですけど、
うん、
はい、これはもう、はって言われるかもしれないですけど、
はいはい、
レトロゲーム系で、ちょっと買った1本があるんですけど、
うん、
ゲームボーイアドバンスになるんですけど、
はい
はい、はじめの一歩、ザ・ファイティングっていう、
は
い、これ、一人称視点の、パンチアウトと思っていただいたら、
あーはー
はー、はい、いいと思います。で、はじめの一歩って、まあ、漫画なんですけど、プレステ2とか、まあ、3D のもののゲームは、結構いろいろ出てるんですけど、まあ、アニメとか、その辺のことを、すごく、表現できてるのは、もうこのゲームボーイ版やと僕、思うんですよね。で、まあ、ゲームボーイアドバンスっていうのもあって、で操作もすごくシンプルなんですよ。で、まあストーリーに関しては僕はもう一日でもう一気にやっちゃうほど、まあのめり込んでしまいまして、まあ中古でもう数百円で買ったようなやつなんですけど、
はいはい、
まあ面白いゲームっていつやってもやっぱ面白いなって感じはありました。はい。
画面写真見ましたけど、
はい。
キャラが大きくて、
はいはいはい、
没入感すごそうですね。
そうですね。 イラストはやっぱりそうですね、漫画にほぼほぼ忠実というか、もう本望っていうか、漫画と同じだと思って、はいはいはい、漫画好きな人も、うん、世界観を壊さずに、うんうんうん、普通に楽しく遊べるんじゃないかなっていうふうに。
なるほど。
うん、はい、思いますね。はい。あと、もう、これすいません。
はいはい。
まだあります。
はい。
ちょっといろいろあるんですけど。
はい。
これもう、黄砂が来てるからっていうわけじゃないんですけど。
はいはいはい
はい。オプスコレクションをちょっと買って遊びました。
はいはいはい、はい。
これちょっとまだクリアしてないんですけど。
はい。
クリア、できない理由っていうのが一つあります。
はい。
これ宇宙をテーマにした宇宙探索ゲームなんですけど、
はい、
音がめちゃくちゃ良くてですね、
はいはい、
ヘッドホンしながら寝る前にやるんですけど、
はいはい、
気持ち良くて寝てまうんですよ。寝てまいます。で、まあこれちょっとホームページの方を読む形になるんですけど、
はい、
まあ地球が神話の中存在、神話の中の存在となった数十億年後の話なんですね。
はい。はい、
で、まあ人類が、まあ再び自分の故郷に帰るために地球探しの旅に出るっていうあれなんですけども、はいはいはい、まあその宇宙船に乗ってる、まあロボットと、まあ博士の、
はい、
まあやりとりがあるんですけども、
はい、
ちょっとそこのやりとりをね、注目して見ていくと、あれ、これ、地球見つける頃にはどういう話になっていくんやろうっていう、まあちょっと、まあオチ僕まだ分かってないんですけど、
はいはい、
まあ切なさをちょっと感じながらやってるっていうのはあるんですね、はいはい、なんかその辺がちょっと感情移入してしまうというか、はい、はい、これぜひですね、そんな、もう反射神経がいたりとか、
はいはい、
難しいこと考えてやるっていうようなタイプなゲームじゃないので、はい、もう世界観に浸るっていう意味ではちょっとおすすめですっていうこと。
はい。音質が高いとおっしゃったのは、多分、はい、開発者さんの意図通りでして、
ああ、そうです。
パッケージ版のその付属しているそのダウンロードできる、サントラがダウンロードできるっていう、チケットがあるんですけども、
はい、
で、それのダウンロード、要は、音のデータなんですけども、
はい、
ものすごく容量が、ちょっと僕の感覚ではでかかったんですね。
あ、はい、はい、はい。
で、これ MP3 とか、なぜかというと、ウェブファイルだったからすごくでかかったんですけど、
はい、はい、
MP3 じゃダメですかねって聞いたら、いや、ダメなんですって言われたんで、
あ、なるほど。
ものすごくその音質的な部分に関しては、ものすごくこだわってる開発者さんでしたので、感じていらっしゃったことは、多分開発者さんの意図通りな気がします。
プレイする前に、ぜひヘッドホンを押して遊んでみてくださいって出てくるんで、
はいはい、
あれ、どんな感じやろうと思ってやるんですけど、
はい、
かなりクオリティといいですよね。
はい、
で気持ちよくて、まあ、さっきも言いましたけど、寝てまうっていうのがあるんですけど。はい。あとはですね、もう、まあ、いろいろ買ってはいるんですけど、一つちょっとこの冬になったので、
はい、
僕がちょっと遊んだことのあるゲームで一つ、おすすめしたいと思うのはですね、
はい、
リトルインフェルノ。
お、
ちょっと昔のタイトルになりますけど、
はいはいはい、
これですね、ただただ暖炉に、
はい、
物をくべて、まあ、火を、まあ、こう燃やしていくっていうようなゲームなんですけど、
はいはいはい、
まあ、燃やすものによっていろんな化学反応が出てくるわけです、
はいはいはい、
でその暖炉でいろんなもん燃やしていった末にどうなんねやっていうことなんですけど、
はい、
これエンディングがちょっとね、考えさせられるような内容になってるんですよね。うん、はい。だ雰囲気ちょっと感じるだけでも楽しいと思うので、ちょっとこれやってみていただきたいなっていうのはあるんですよね。はい。
本当に不思議な世界観で、まあ言うならば、 ドインディーって感じですね。
はい、はい、はい。で、トゥモローコーポレーションさんの、このイラストの感じがものすごいやっぱり、
そうですね。
あの、テイスト出てるんですよね。
はい。
はい。はい。ちょっともう、上げ出すときりないんですけど、僕はこういったとこですね。はい。兄さんどうですか？
いや、もう、大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
長いから。
はい、ごめんなさい。もうね、やっぱね、
うん、
僕もゲーム、ちょっと話してなかったんで、最近。
いろいろちょっと溜まってまして。十分聞きました。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。
いやいや、ちゃいますやん。
何ですか？いや、もう長いかなと思って、これ以上は。
いや、長くてもいいんですよ、そんなもんは。ちゃんと喋りますよ。喋りましょうよ。
何をですか？
兄さんは GTA やってたんでしょ、うん、たくさん。
GTA もあれはもう、あれに関してはもう別に今年とかじゃないから。あれは、あれに関して言えば僕と、うん、あの、佐賀の兄弟は住民票を移してるからね。
もうずっとやってますからね。うん、
去年、はい、いや、今年とか去年じゃなくて、もうずっとやってる話なんで。
はぎれが悪いわ。
ここにあげるような話ではないのです。そしてこれからも積んでいるのです。我々は。
わ、ね、かりました。
そうです。
わかりました。あの、うん、兄さんがちょっと歯切れがちょっと悪いので
。何ですか？
ちょっともう、もう一個だけ、じゃあ僕、はい、ゲームの話させてください。
また言うんかい。
いや、ちょっと、ね、
もう飽きたんですけど。
いや、違うんです、違うんです、違うんです。これは、ぜひ僕、うん、これから発売されるタイトルとして。
ああ、これからなのになんでわ、面白いってわかんねえ。
いや、ちょっと、こういう気になってるのがあるんですよ。
気になるって意味でってことですか？
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
これがですね、来年のですね、1月の何日発売でしょうか？ 1 月の20、いつや、28ですね。
楽しみにしてないんかい。
いやいやいや、28になってます、予定が。
28ね、はい。
はい。
ですか。
で、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川。
うん。うん
アレスト・オブ・ア・ストーン・ブッダ、
はい、
この2タイトルが一つになったパッケージで発売されます、
は
い、でこのザ・リンゴあザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川に関してなんですけども、
うん、
これ見た目はなんちゃらコーハーなんとかくんなんですよね、
はいはいはい、
完全にそうなんですけどPV ちょっと見るとですね、
はい、
いろんな、まあ、ムービーシーンがあるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと切ないんですよ、なんか。なんか、ちょっと切なさが出てくるんですよ。おちゃらけた感じじゃなくて、ちょっとシリアスなんですよね。
はいはい
はい、見た目はものすごい、ドット絵の 2D の、はい、もう昔の感じのテイストなんですよ、
はい
こう。オープンワールドなんですよね、2D で。
そうですね。うん、ロシアの作者さん。が
ロシアですか
ものすごく、
うん、
まあ、国よくシリーズが好きな作者さんが思い描いた日本の不良の学園生活って多分こんな感じかなというのを描かれた作品って感じですね。
昭和の不良たちの美学が詰まった
そうです、そうです。
いや、なんかね、とこの絵のタッチで、あのシリアスな感じをやるっていうのが、なんか新鮮だったんですよね。で、僕自身も国尾くん好きなんで、うん、国尾くん好きなんでって言うとちょっとあれですけど、これちょっとね、気にしてるんですよね。
はい、
で、あともう一つが、アレスト・オブ・ア・ストーン・ブッダっていうことで、
はいはいはい
うんこれも絵のタッチは同じなんですけども、
はい、
こっちはどっちかっていうと、殺し屋さんの話になってるんですよね。
フランスの殺し屋さんの話で。
はい。
まあ、ちょっとフランスの殺し屋に関しては僕何も分かってないんですけど、まあ、はい、でもやっぱ、ロシアの方はやっぱこういう殺伐な感じでやっぱ、
うんうん、
世界を感じてるのかなっていうふうに。
なるほど。
思いますねって感じです。
うんうん。はい、なんか、この、PV 見てるだけでもですね、
はい、
結構爽快感があるような感じで、あと、なんか、そのバーテンと喋ったりしてるところに関しては、
はい。
これ、ジャンルちょっと違うかもしれないですけど、ちょっとたけしの挑戦状を、はい。なんかね、このドット絵の中にも細かい動きをすごく感じて、
はいはい、
なんか今時の技術で本気で 2D 作るとやっぱり面白いよねっていうのこれもう結構僕言うんですけど、
は
い、なんかそういうのがぐっと詰まってる感じがするんですね。これはちょっと僕は行かせていただくと思いますね。はい。これは僕ちょっと楽しみにしてます。はい。はい。というわけで、もうかなり長い時間、ちょっとお話しさせていただきましたけども。
はい。
はい。兄さん。
はい。
起きてますか？
起きてますよ。
起きてますか？
何ですか？
エンディングなんです。
うんうん。また来週。
ちゃいます、ちゃいます。
何ですか？
まだ回しますよ。
何ですか？
まだ回します。はい。兄さんの方から何かこう、話すことはないですか？
ないです。何を喋るんですか？
話しましょう。なんか今日、コウさん迎えてみてどうでしたか？久しぶりに。
いや、今日でも、その、さっきのね、ちょっと買いますよ。何でしたっけ？何でしたっけ？タイトル。
フェノトピアです。覚え方としては、フェニックスとユートピアで、フェノトピア
です。です、です、です。これ、はい、一応、あれですよ、こう見えてもゼルダ好きですから。
あ、もう、だったら、
ですよね。そう、そうですよ。
すごく、やって終わった頃には、多分僕と同じぐらいの、
なるほど。
熱い、熱いになってると
思う。だって、
トーンがまたね、これ。
だってあれですよ、いろいろやりましたけど、今年もね、それなりに。
はい。
何の気はなしに久しぶりにちょっとバッテリー充電してメンテナンスやることで立ち上げた DS でやった、
はい。
ゼルダの無限の心臓、無限心臓茶は、無限の、何でしたっけ、
無限の砂時計。
砂時計と、あと、うんうん、大地の汽笛、めちゃくちゃおもろかったからね、
はいはいはいはい、
これ。
はいはいはい、はい。
ああ、じゃあもう、ね。コウさんのプレゼンは、
これも、
うん、
もしかしたら後日ゼルダでもしかしたら1回分取れそうな、この話で多分1回分取れそうな気がしていまして、やっぱ最新作のゼルダって、まあ、当たり前を排除するというコンセプトで作られた当たり前なんですけど、でも多分オールドゼルダファンが好きなのって、その最初はここまでしか行けなかったんだけど、なんかで、なんか、あそこに見えてる宝箱あるんだけど、あれどうやって飛んだろうってなって、で、ゆくゆくなんかダッシュできるようになって、で、ゆくゆくフックショット取れるようになって、あんなって、ああ、こう行けばよかったのかっていうのを気づく過程が僕らの中ではゼルダだった。
そう。まさにその通りです。
ちょ、なんか、コウさんと兄さんでゼルダ界取れるんちゃいます？
あなた、やったことある？無限の砂時計。
いや、僕はね、ゼルダはそんなに明るくないんです
よ。無限の砂時計やってみ、声出るで。いけるか、こんなもん言って。ダンジョンの攻略があるのよ。で、砂時計って言うから、時間制限があるのよ。時間がゼロになったら、なんぼ進んでても終わるのよ。
なるほど。
いけるんかい、これ、つって何回叩きつけたか、DS。ちょっと 2,3 日クールダウンして、あれそこああやったらいけるんちゃうんとか言ってやるパターンや。
なるほど。
今年がスーパーマリオ35周年ということで、はいはいはい、もういろいろやっぱスーパーマリオのこういうの出したりああいうの出したりしてるんですけど、来年がゼルダの35周年なので、来年は多分ゼルダの年になるんじゃないかと僕は予想していまして、もしかしたら仮にそうなった場合に、もしかしたら一回ゼルダ回を取ってもいいようだと
思います。あ、いいですね。はいはいはいはいはい。
だからやっといて、やっといて。 あのスイッチのはやらんでええから。
マジっすか。僕は正直ブレスオブザワイルド。
ああ、もうそんなんいらんねん。そんなんええねん。それはええねん。見た目に騙されるな。
いや、面白いですよ。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、もうちゃうねんちゃうねんちゃうねん、そんなんちゃうねん。
あ、違うんですか。
もう第一の奇跡やってみて。
まあ、兄さんはね、
見た目に騙されるな。
ギョロメ
の方がおもろいな。
まあ、こだわりがみんなあるいうこと
で、やってみて、もう綺麗なのはもうだ、もう違う違う違う。
僕はもうやっぱり神々のトライフォースが一番ちゃうかなって思ってるやつ。
もちろんそれもだったらいけるよ、無限も。それは何よ、そんなオープンワールドはいいですねとか眠たいこと言ってたらあかんねん。トッピングが美味しいって言ってるのと一緒ですよ、それは。
いろいろありますから、ゼロだ
から、ね、カツカレーのカツがうまいって言ってるのと一緒やカレー食え言うてる。
わかりました。兄さんなりのその熱量としてちょっと、
そうですよ、
受けさせて、また来週
やってごらんなさいって。You never know just why makes me feel this way.